気まなま。はい、それではテーマトークの2ということで、ここからは LINE で収録ということになります。
そうです。どうですかね、結構変わったんじゃないかなっていうのは、ね、
そうですね、
ありますからね、はい、なんか僕の声がキラキラしてるって話をね。
そう、キラキラキラキラですね。
そうですよ。どんな感じになってるか正直僕自身は全くわからないんですけど、
確認はしようがないですからね。
喋ってる方としては、あの環境がどれぐらいになってるのかっていうのは全くわからないですけど、聞いてる人がそれ多分一番感じやすい部分なのかなと思うから、ちょっとそこはあのその辺の反応をぜひともしていただけたら嬉しいかなとは思いますけれども、
はい、
まあ、さっきはねちょっとね、あのラブライブ話からだらっとね、あの別の話題にもちょっとスライドしながら、ね、いろいろねやってったけれども、まあ、次はね、あのその大きな話題のまた一つとして、
はい、
あの不女子というか不女子不男子、いにしえの不女子不男子の話題をしていた、ね、不男子会というのが、
はいはい、
うん、その回次の回にあって、驚きだよね、ラブライブから来た人にいきなり不女子不男子の話どういうことだよみたいな。
もうなんか劇薬ですよね。もうい
や、混ぜるな危険は本当にその通りすぎるぐらいに、混ぜるな危険なのにもかかわらず僕らはもう当たり前のように混ぜていくからね。
まあそれが決まりのいいところということがあるんですが、まあ、僕はまだ聞けてないんですが、まあ、どんな感じでしたか、うん、デジさんにとっては。
いや、あんなにでも本当ね、あのなんだろうな、あの当時の僕のなんだろう、作り上げてきたあの今の原型みたいな話をできることがこの先あるのだろうかと思ってたぐらいだったから、いや本当に新鮮だったなっていうか、いや、あの知ってるよ、別に不男子の人も不女子の人もいっぱいこの世の中にはいるっていうこと自体はすごく分かってるんだけれども、うん、まあ、でもやっぱあのなかなかそれをこう当時の思い出を全て振り返るっていうこと自体があんまないから、
まあ、身の回りにはいないですよね、少なくとも。
そうだからいなかったから、なんかすごく新鮮だし、こんなことがあるんだなっていうところがなんかすごく不思議な気持ちになりながらの話ではあったんだけど、
はい、
本当にあのなんだろうな、あのもう一部のところにかなり食い込んでる感じの話だから、
うん、
もうその辺に全く触れてない人が聞いた時にどうなるのかなっていうところにすごく気になる部分ではあったから、
あ、聞いたくなかった。
八中君たちが聞いた時にあれはどういった反応をするのかなっていうところ、
はいはい、
うん、
それこそ最近ずっと配給見てたから聞いてないですよね。
まあそれはいいんだよ、
全ては配給の仕業、ね、
いろんな作品を触れてもらえたらねいいかなと思うし、はい、だったら僕だってなんだったらあのその最近の作品ばっか見てるか、まあ、今放送してるアニメも見てるけど、
うん、
前クールやってたアニメとか切れてないやつとか見てて、あのタマフレンズの続、まあ
はいはい、
続編かなんか、あの擬人化
プニタマ、プニタマ発見のやつ。
あの、まあ、結局あの作品は犬猫しか基本は
出ないです、ね、
主人公の、ね、作品だけど、あの犬猫が擬人化するという、
うん、
まあ結構ね謎の展開ではあったんだけれども、なんかあれをこう普通になんかちょっと別の作業とかしながら、
はい、
あのだらーっとさ見てたらさ、めちゃくちゃ癒されるのね、あれね、本当に。
いや、タマ&フレンズはもう癒しの殿堂ですよ。
いや、もう可愛いなっていう、もうなんかね、そのちょっとの小競り合いとかも含めて、なんかもう含めていいよね、なんか幸せだなっていうのをね、つくづく感じるわけですよ、本当に。
いや、デジ君疲れてるんじゃないですか、大丈夫ですか。
いや、わかんない。いや、でもなんかね、めちゃくちゃ癒されたって感覚は、あれを見てて思ったから、もしかしたら疲れをどこかで感じる部分はあったのかもしれないけれども。
まあそれがね解消されたんならよしですよ。
そう、いやだから本当ね見ててすごく、あ、なんか犬とか猫ってすごくいいんだなっていうのをなんかこうしみじみちょっとね見てて思ったっていうのね。
なるほどね。え、なんか僕想像してるやつと違うかもしれないですね。僕なんか あの主人公が3人ぐらい3匹ぐらいいて、なんか世界を巡ってプニ玉っていう、うん、なんかストーンみたいなのを集めるみたいなストーリーのやつを見た記憶あるんですけど、それじゃないんですね。
うんうん、あの本当にその三丁目の三丁目に、
あ、三丁目の玉知りませんかの延長線なんだ。
そうそうそう、完全にその世界線はそこで、あれがただ擬人化したっていうほのぼの日常ストーリーっていう、
ああじゃあ
感じの流れだったから、
なるほどね。
そうだからよりあれはだから癒し感は多分 原作もう元の原作のアニメを、結局アニメとか文房具とかね、いろいろなったりとかしてるのは見てるけど、はい、アニメとかちゃんと見た覚えはなかったから、
まあ、ちゃんと見るもんではないですよね、確かに。
まあね、だからなんか癒しっていうか、なんかもう流し見でいい感じとかっていうのには本当にある種、まあ、言い方あれなんだけど、でもすごくちょうどいいし、あの見ててなんかもうね、あのたまにだからやっぱさ、こうバトルものとかさ、こう殺伐としてるものとかはさ、
うん、
あんま見てるとそれだけでなんかちょっと疲れちゃうみたいな気持ちがあるから、
かる
そういう意味ではなんかもうそれぐらいの感じの方が、特にもうその嫌なこう疲れたな感が全然何も出てこないから見てていいなっていう、なんかそういう意味だと、なんか別にそのあのなんかそういうのを感じない部分じゃないけど、
うん、
あのかぐや様は見ててもそういう意味では
確かにそうなんですよね、
特に何も考えなくてもいい感はあるなと思うんで、ね、その策略な何だとかしてるけど、その辺も含めて、あ、なんかもうお互い付き合ってんじゃねえ、付き合ってんだよなっていうのをなんか上から眺めて、
ね、付き合えよこいつらみたいなね、
そうそうそう、
感情がね、
ちょっとね、いつこのこいつらは付き合うのかなみたいな感じのね。
いや確かに、なんか僕もラブコメとかあんまり興味ないんですけど、
うん、
かぐや様見てると、あ、こういう心の休息的なアニメ必要だなって思いましたね、やっぱり。
本当そう、すごくいいなって思って、だからなんかなんだったら別のアニメでちょっと重たい展開だったなって思って戻ってきて、
はい、
こっちの作品見ると、あ、なんかすごく癒されて、よし、また他の作品も見れるしみたいな、
うん、
うん、そう、なんか緩和休大みたいな感じにちょっと落ち着けるアニメもいいなっていう感じはね。
そうなんすよね、
うん、そうだからね、そう、配給とか熱量の高いアニメっていうのもすごいいいんだけど、
はい、
もうなんかね、あの癒し系も求めちゃうなっていうところで、
いやでも配給はところどころ癒しっすよ、だいぶ、
うん、
あの結構あのなんか仲間内で喧嘩したいとか小競り合いしたいとか多いんで、その度に叱られてこらーみたいな、あのお約束みたいな展開が何回も何回もあるんで、
うんうんうん、
そこのキャラたちは可愛いっすよね。
あー、なるほどね、そういう意味だと確かに、
はい、なんかバランスがいい作品ってありますよね。でも
あのあ、まあ、両方そうだね、その熱すぎずでも盛り上がらないわけじゃなくみたいな、バランスがちょうどいいところだね。
そうそうそう、っていう作品もあったりするので、
うんうんうん、
そうそうそう、
なるほどね。いやー、だからなんか最近はその癒し系は好きだなって思います、もうね、アニメの方向だと。
あー確かにな、なんか時代的にそうなのかなっていう感じもしますよね。なんか癒し系の作品とかも求められてんだろうなっていう、う
ん、いやなんかさ、まあいいんだよ別に、異世界転生が好きならそれはそれでいいんだけどさ、
はい、
まあ、なんかそれよりもなんかもうちょっと何も考えなくてもいい時間を作れるっていうのはやっぱ素敵なものだなっていうところをね、
うん、
うん、つくづく感じるから、まあだからもうなんかなんだったら、あの一回見たアニメもう一回見ようかなとか、
うん、
展開知ってるけどもう一回見てもいいかなとかっていう、あのでもいいのかなっていうのはあるから、うん、本当過去作品見てもいいかもって思って、今日ねちょっとたまたまなんとなくアマプラ開いた時に一番上ぐらいにポロって出てたから、
はい、
なんかもう何年ぶりだよみたいな感じでお邪魔状見たんだけど、
あ、お邪魔状今入りましたよね。
そうそう入ってて、ちょっとお邪魔状はね、ちょっと
お邪魔状さ、なんか、うん、よく見てたなって記憶あるけど、あのどういうエピソードあったか覚えてない作品ナンバーワンじゃないですか。
そう、全然覚えてなくて、あの本当に1話見たけど、なこんな話だっけみたいな感じとか
気になるな確かに。
そうそうそう、もうなんかえこんな展開だっけっていうのが、まあ、本当なんかドタバタ感があって、ああなんか 懐かしいの、懐かしいって思ってるのかどうかもちょっとわからないけど、
はい、
うん、これはこれでまたちょっとそんなに肩肘張らずに見れるからいいなって思ってね。
そうね、まあ、うん、プリキュアも追加されてましたね確か。
ああそうそうそう、プリキュアもあった。そう、でもプリキュアはさ、バトル感の方がちょっと強めな感じがあるから、
確かに、
なんかお邪魔じゃその辺のなんか癒し成分、戦ったりとかはしない、なんかいろいろなこう壁にぶつかったりとかするけれども、
はい、
でもなんかそういうバトルっていうよりかはまた違うじゃない。
そうですね、確かに、うん、ドレミの方ってなんかみんなをハッピー、なんかマイメロ的な要素強いな。
あー確かに確かに、
マイメロもなんかクロミちゃんとのバトルは確かにあるけど、なんか身の回りのことを魔法で解決していこうみたいなことも多かったりするんで、
うんうんうん、
そこまでなんだろう、シビアすぎないというか、
あー確かに、うんうんうん、
っていう面はありますよね。
そう、ここからあの長い話をずっと見るのかと。
いやそれ長いですけどね、確かに、
だって1年だからね、あれはね。
そう、1年作品やっぱりきついですよね、ちょっと。
でもさ、そういう意味だとさ、
はい、
なんか不思議だよね、お邪魔女だけなんかあそこ異端な気がするよね、逆に。だってさ、はい、あの前とかだったらやっぱセーラームーンとかの感じだろうし、うん、でその後とかさ、あのナージャとかが来て、
はいはい、
そう、でその後にお邪魔、いやいやいや、あのプリキュアとか来たわけだけど、うん、なんか異様にお邪魔女だけほがらかだよね。
確かに朗らかでは、なんかちょっとダークな話とかもあったような気がするけど、
まあね、そういうのあった気はするけど、でもなんか全体のコンセプト的には明るい方向性の話だったから、
キャラが明るかったしね。
そうね、そこはあるね。
ドタバタみたいな感じの、なんかアホばっかりみたいな感じの雰囲気だったし、うんうんうん、
そうそう、いやだからなんかそういうのいいねって思って、なんかこれからね、今時間があるからこそアマプラを漁るんだったら、そういう癒し系アニメを漁っていくのかなって今後ね。
そうだね、それもありなのかもしれないですね、うん、というところで10分がちょっと過ぎたと。
そうですね、ということで、はい、まあ、全然原型多分最初のところとないとは思いますけれども、
はい、
まあ、疲れてるのかもしれないなとは思いますね、そういう意味では。
はい、まあ、そこはね言及せずに、それでは次のテーマトークいきましょうか。
はい、
はい、キマヨリではメッセージを募集しております。
メッセージはメールアドレス、よりみち .club@gmail.com、 もしくはメールフォームから送れますのでお願いいたします。
あとツイッターアカウント、
トマークキマヨリ、こちらで、番組の更新情報などなど募集しております。他マシュマロとか質問箱、そちらで送れますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
皆様ぜひ
番組の購読をぜひともよろしくお願いいたします。